皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今週のポッドキャストは手術前のダンサーへという記事です。これを取り上げるかどうかかなり迷ったんですよ。手術の前のダンサーってどれくらいいるのかなと思ったの。でもこの記事に書いてあることは手術をするダンサーの周りの人が知っておいても便利だと思ったのね。特に記事の最後に周りの人の声掛けのアイディアも書いておいたので、そういった面で取り上げることにしました。では本文です。 DLS の記事を読んでくれている人の中には、手術後リハビリをしているという人もいるかもしれません。今は過去を振り返るのが辛い人、こうしておけばよかったと後悔すると心が持たないかもしれないと思う人は、この記事は読まなくて大丈夫です。手術前の人、手術も視野に入れているが今はリハビリ中の人、もしくは生徒、子供のために読んでますという人用にこの記事を書きました。ここに書いてあることが全てではないですが、参考になりますように。1. リサーチは必須。手術をするかどうかのリサーチ、術医のリサーチはもちろんですが、術後のケアがどれだけついてくるのか、どんな手術をするのかもリサーチが必要です。手術をしないで治療する方法を保存療法と言いますが、手術するかすべきでないかの2択だけではなく、手術と保存療法を混ぜるなんていうこともあります。前の記事でお話ししたように、手術がなくても治る怪我はダンサーには多いですが、だからといって手術したらダンサー生命が終わってしまうというわけではないですからね。ただ海外にいる治療家として、日本は手術したがる傾向があるかなとは思います。他にリサーチしておきたいものは、手術をする病院、施設や立地条件、あと通えるかどうか、タイミング、季節、家族のサポートが受けやすいスケジュールなど、リハビリの長さ、舞台復帰までリハビリをしてくれる人を探す、正しいバレエテクニックをコーチングもしくは個人レッスンしてくれる人を探す、などなど。手術をした後にこれらをチェックするでは遅いです。覚えてます？リハビリのゴールは最短の時間で舞台復帰すること。このようなリサーチは思ったよりも時間がかかりますし、アポイントメントはいつ取れるか、リハビリコーチングをしてくれる人のセカンドオピニオンはできるかによって全てのスケジュールが変わることがあります。ダンサーの怪我は命に別条があるものではない、イコール時間に余裕があるものなので、セカンドオピニオンやサードオピニオンなど他の人の意見を聞く余裕があるはずです。医学的なことを判断してねというのを素人であるダンサーに求めてるわけではないですが、知識があれば自分から積極的に質問や準備をすることができます。上に書いたリサーチ内容を伝えるのはお医者さんの仕事ではありません。ここが壊れているので、この手術しますと伝えるのが彼らの仕事です。A 店にポアントフィッティングに行ったら、B 店の一番売れてる商品をおすすめされることはないですし、足の強化エクササイズを教えてもらえないのと同じ。餅は餅屋なのです。2. 体力、筋力は術前からスタートすること。リハビリという言葉はみんな知ってると思うけど、プレハビリテーションというのは聞いたことありますか？プレというのは事前にという意味で、プレポアントアセスメントのように手術の前にやっておくことを指します。プレハビのゴールは術前に身体機能を強化することで、術後の合併症予防や身体的活動性の早期自立を目指すこと。ちょっと難しいけど、手術で体力筋力が落ちることを想定して、術前にパワーアップさせておくことでリハビにかかる時間を短縮するってこと。怪我している部分をプッシュしろというわけではありません。三角骨のように怪我がひどくなる可能性がないとしても、痛みをかばう踊りの癖、怪我している部分への痛みの神経回路が強くなってしまう危険性があるので、それは避けたい。ただ上半身の強化、下半身の怪我してない部分の強化、体幹のバランスや骨盤の安定、背骨の柔軟性やポーデブラの練習はたっぷりやっておきましょう。それが無駄になることはないし、正しくエクササイズを行う知識を学ぶ時間にもなる。エクササイズを行う習慣や体の声を聞く練習は術前の冷静な時間に身につけておきたいですよね。 3. 期間は多めに考えること。術後2週間で動けるようになりますと言われた場合は、2週間で動けるのではなく、2週間目から動けると考えてください。リカバリのスピードは人それぞれ、体力、年齢、栄養、睡眠、体質、精神的要素など様々な要素を計算しなければいけません。数字はあくまでも目安だと思ってください。私が子宮内膜症の手術をした時、最初に説明されていたのは、手術時間は 3、4 時間、 1週間から10日ほどで元の生活に戻れるだろうということですが、麻酔が覚めて起きてみたら手術は6時間以上かかり、術後1週間なんてまだ痛くて動けないし座れない、これで元の生活に戻れるわけがないだろうと思いました。やってみないとわからないということは多くあります。2週間目で By the second week でと考えていると、焦りやイライラ、もしくはがっかりしてリハビリを諦めてしまうかもしれない。ストレスは怪我の修復を遅くします。でも From second week 2週間目からと考えるだけで、最初に比べたら確かに良くなってるよねとストレス軽減になるかもしれません。ほんのちょっとのマインドセットシフトですが、術後早く舞台に復帰したいダンサーにとっては大きなこと。そして周りの人たちから2週間で戻ってくるって言ったじゃん、いつ来るのと言われることも少なくなるはずです。4、手術を迎えるダンサーを見守る人たちへ。周りの人たちにとっては何気ない言葉である、いつスタジオに戻ってくるの、そろそろ動けんの、どれくらいかかんのなどという言葉は、本人すらわからないことだったりします。このようなことは言葉にしないこと、特に先生方は言わないように徹底すること。じゃあどう声をかけたらいいのと思ったら、普通に声をかけてください、髪切ったとかさ。サポートを表明したいのであれば、このような言葉をどうぞ。何かできることある、力になれることがあったら遠慮なく言ってね。荷物持とうか、あっちの席空いてるから一緒に座んない、一緒に映画とかご飯舞台鑑賞行かない。難しい言葉ではありませんが、少し意識するだけで周りの人ができるサポートはたくさんあります。最後に、今怪我で手術を考えているダンサーの皆さん、その悩み一人じゃないから心配しないで。 DLS にはそういったメールや相談がたくさん来ます。私は答えられませんよ、だって日本で医療免許ないもん。だけどね、こうやって応援することや情報、体験談をシェアすることができます。一緒に Better than before なハッピーダンシングを作っていきましょうね。いかがでしたか？残念ながら2012年から日本でセミナーをして、2013年から DLS としてサイトを立ち上げたけれども、今までもらった声では記事にあるように日本は手術をしたがるなっていう風に感じます。この冬、教師講座の番外編として作った側腕症もそうだけれど、経過観測の後が手術で、手術に行かないようにエクササイズとか、ひどくならないように早期発見と、これ以上進まないように予防っていうことを徹底的にやってくれる人が少ないように感じます。特に側腕症はね、ほっとかれるっていうのかな。とても残念ですが、現状を嘆いていても仕方ないものね。この記事が必要な人のもとに届きますように。ポッドキャストを終わらせる前に、年末年始に行われる冬の DLS オンラインセミナーの詳細チェックしていただけましたでしょうか。来週末からセミナーが始まるのですが、もしかしたらまだ空きがあるクラスがあったり、皆さんの方でスケジュールが変わったり、スケジュールが確定したりしているかもしれません。クラス受けたかったけれど、冬休みのスケジュールが分かんなかったからなと言ってほっといた人、もしかしたらチャンスがあるかもしれませんよ。ぜひサイトの方で確認してみてください。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週は、そう、手術後のダンサーへという記事をお届けします。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。